FM 花火をお聞きの皆さん、こんにちは。高齢者包括支援センターがお届けする長寿応援生き生き広場の時間です。今回は高齢者包括支援センター東部の鈴木が担当します。本日のテーマは認知症初期集中支援チームについてです。高齢者包括支援センターの星宮さんからお話を伺いたいと思います。星宮さん、よろしくお願いします。
はい、高齢者包括支援センター東部の星宮です。よろしくお願いします。本題に入る前に認知症について少しお話ししたいと思います。認知症は超高齢社会の日本では私たちにとって非常に身近な疾患となっています。高齢になるほど発症リスクが高まり、国の推計では2025年には65歳以上の5人に1人が認知症を発症すると言われています。
5人に1人ですか。本当に身近な疾患ということになりますね。
そうですね。ですから認知症になるのを遅らせる、または認知症になっても進行を緩やかにすることが重要で、認知症になっても住み慣れた地域で暮らせることを目指しています。そのためには異変を感じた時にはなるべく早く専門の医療機関を受診して治療をスタートすることが必要です。適切な治療につながるのが、早ければ早いほど認知症の進行を緩やかにできる可能性があります。
なるほど。何か今までと様子が違うと感じたら早めの受診が肝心ですね。
そうです。しかし認知症の方がすぐ受診するかというとなかなか難しい場合もあります。本人が認知症という言葉に敏感になっていたり、物忘れ等の症状があることを自覚していても、まだ受診しなくても日常生活が送られていると受診を拒否していたりすることも少なくありません。反面、家族は今までと違う様子に困惑し、不安や苛立ちを感じたり、本人を強い口調で否定したり、疲れ切ってしまうことも多くあります。そこで本日のテーマでもある認知症初期集中支援チームが力を発揮するわけです。
確かに、あれほどしっかりしていたのにどうしてといった戸惑いの言葉を聞くことがありますね。それでは認知症初期集中支援チームについて教えてください。
はい、認知症初期集中支援チームとは、認知症の専門医と医療・福祉・介護の専門職、例えば看護師と精神保健福祉士などで構成される認知症の支援チームです。このチームの名称にもある初期とは認知症の初期という意味と、認知症の人への関わりの初期という2つの意味があります。具体的にはチーム員がご自宅を訪問させていただき、本人やご家族の方に状況をお聞きします。必要な場合はかかりつけの先生と連携を図りながら専門医の受診の調整等を行います。そしてその方に合った介護サービスの検討も行いながら、なるべく住み慣れた地域で生活できることを目指しサポートしています。
このチームは認知症が疑われる方であれば誰でも対象になるのですか？
はい、対象となる方は40歳以上で自宅で生活されている、認知症の症状などでお困りの方です。先ほど言ったように病院受診につながっていない方や、適切な介護サービスに結びついていない方、または病院受診や介護サービスを受けているけれども認知症による行動や症状が顕著なため対応に大変さを感じている方などです。
認知症であってもスムーズに医療機関を受診してくれる場合であれば、このチームに必ずしも相談しなくても大丈夫なのですか？
そうですね。このチームは受診が難しい場合や介護サービス利用が難しい場合などに そのお手伝いをするというイメージを持っていただければ分かりやすいかと思います。
なるほど。認知症が疑われる方すべてが対象になるわけではないということですね。ではこの認知症初期集中支援チームの支援を希望する場合はどこに問い合わせすればよいのでしょうか。
はい、お住まいの地域を担当する高齢者包括支援センターにまずはご相談ください。そこで相談内容をお聞きし、認知症初期集中支援チームの訪問対象になるかどうかを判断させていただきます。対象と判断された際には本人ご家族の了解を得てから担当者から認知症初期集中支援チームに連絡するという流れになります。本人の了解を得るのが難しい場合はご家族の了解を得ることになります。その後チーム員がご自宅を訪問し支援開始となります。
このチームではどのくらいの期間支援してもらえるのでしょうか。
はい、最長の支援期間は6ヶ月となっております。これまでの関わりの中では相談を受けてから適切な病院やサービスに結びつくまで平均3ヶ月ほどとなっております。面談を重ね本人の気持ちに寄り添い信頼関係を築きながら支援を行っております。
もし6ヶ月のうちに受診や介護サービスに結びつかない場合はどうなるのでしょうか。
その場合は担当地域の高齢者包括支援センターで引き続き支援を行っていきます。
そうなんですね。では今まで利用された方はどのくらいおりますか。
はい、大仙市では市立大曲病院と共和地域にあります医療法人慶心会サンメンタルクリニック内にそれぞれチームを設置し迅速に対応しております。平成30年4月から開始しこの2年半の間に合計17人の方に支援を行いました。そして現在支援中のケースは2件となっています。
相談はやはり家族の方からが多いのでしょうか。
そうですね、ご家族の方から相談を受けることが多いです。また地域の民生委員さんからも相談をいただく場合もありました。
なるほど。具体的な支援を紹介していただけますか。
はい、それでは一つのケースを紹介したいと思います。このケースの方は身だしなみに気を使わなくなり入浴も拒むようになりました。ご家族もいらっしゃいますが日中は仕事のため一人で過ごす時間が長い方です。徐々に会話も噛み合わなくなり心配した地域の民生委員さんが高齢者包括支援センターに相談に来られました。このケースの方は外出して自宅に戻ることができなくなり警察に保護されたこともあったようです。
それは心配でしたね。
はい、チームが介入した結果専門医への受診につながり認知症と診断されました。そしてその方に合った介護サービスの利用も開始となり現在は穏やかに過ごされているようです。
それは良かったですね。
今まで支援した17人の全ての方が認知症専門医の受診や介護サービスの利用の両方またはいずれかにつながりました。認知症の種類に合った治療をしご家族も認知症という疾患を理解しご本人を受け入れ適切に対応することで穏やかに生活できたケースもあります。また日中ご家族が仕事で心配なケースもありましたが介護認定を受け介護サービス利用を開始しご家族からは介護の負担や疲れも軽くなったという声もいただいております。他にも早期に専門医を受診しお薬の管理ができた介護サービスを利用し生活にメリハリがついたチーム医に訪問してもらってよかった家族とゆっくり過ごす時間ができたという声が聞かれています。
認知症の方を支えるご家族の方たちは自分の家族が認知症になったことを周囲に話しづらいという気持ちになることが多く一人で悩みを抱え込みがちですよね。
そうですね、普段から認知症や介護等の相談を受けておりますのでもしかしてと思った時は まずはお住まいの地域を担当する高齢者包括支援センターにお気軽にご相談ください。繰り返しになりますが、認知症初期集中支援チームの目的は本人の意思を尊重し、家族の介護負担の軽減を図りながら、認知症になっても住み慣れた自宅でできるだけ長く暮らすために早期診断、早期対応につなげることです。
わかりました。まずは最寄りの高齢者包括支援センターに相談するということですね。今日はいろいろお話しいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組は高齢者包括支援センターがお届けしました。
お聞きの放送は 87.3MHz FM 花火です。私は防災戦隊電池チェンジマンだ。
防災戦隊電池チェンジマン。
え、ところで何の用？別に悪の組織はここにいないけど。
やっぱり気づいていないようだな、君。そこの防災ラジオのスイッチ入れてみなさい。
え、あ、このラジオね、いつも聞いてるわよ。
ハッピーアワー。
あら、いい番組。
FM 花火。
ほら、ちゃんと聞こえるわよ。
それは電源コードが入っているからだ。ではその電源コードを抜いてからもう一回つけてごらん。
電源が抜けても電池が入ってるから大丈夫。電池でもラジオはつきますからね。だから防災に役立つの。はい、この通り。
あれ？つかない。変だわ。
いざという時のための電池なのに切れてしまっていることがあるから要注意だ。しかも長期間電池を入れたままにしておくと液漏れがしてしまい、本体にも悪影響を及ぼすことがある。
キャー、開けてみたら電池が錆びてて粉を吹いてるわ。これじゃ使えない。
思った通りだ。貸してみなさい。防災戦隊電池チェンジマン、電池チェンジ。はい、できました。
ありがとう、電池チェンジマン。
いいかい、古い電池は交換しなくてはいけない。君のラジオの電池はどうかな。電池チェンジ。
普段電源コードを使って聞いているラジオの電池は大丈夫ですか。今一度確認してください。そして防災グッズにも電池をお忘れなく。